はい、始まりました。大人の夢語り案内人の西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢語りラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方々に出演いただき、その思いと夢を深掘りしていく番組です。そしてこの番組はスタンド FM、Spotify、Amazon Music、Podcast などでも配信しております。はい、では本日の、夢語りさんなんですけれども、今日は、福岡県、九州の福岡県からお越しいただきました。それでは早速登場していただきましょう。高木さんです。どうぞ。
はい、こんばんは、高木と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日は九州福岡から。
はい、
もうこの夢語りラジオは北は東京方面から、南は沖縄、そして、海を越えて、地球の裏側の南米チリ、
お
いろんなところから本当にこう参加していただいています。はい、では、早速なんですけれども、ちょっとこう、簡単に自己紹介をしていただきたいなと、お仕事とかどういったことをしているのかなっていうのをぜひお願いします。
はい、私は思考チェンジカウンセラーとして働いてます。ママのために思考チェンジカウンセラーとして働いてます。よろしくお願いします。はい、今2歳の娘を育てているママになります。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、2歳の子供さんがいるという。
はい、
ね、どうですか、子供さん、わんぱくですか最近？
元気です。最近多分イヤイヤ期をドンって入っている感じで、
うんうん、
お店に座り込みっていうようになりました。
はい、いや、もうね、通る道ですね。
あ、かわいいと思って
もうそれをかわいいって思うか、もうって思うかでね、全然こう、うん、自分のストレスっていうか感じ方とかもね違いますし、本当にこのっていうか、高木さんのこのお仕事をね、カウンセラーのお仕事とかも本当にこうご自身の子育てのね、経験、今経験されてることとかからこう、ね、悩んでるママさんのためにっていうので、うん、こう活動されていて、結構高木さんとね、自分の共通点というか兄弟とかでもね、
うんうん、
結構共通点があってね、それぞれ自分もそうなんですけど、高木さんも、ね、障害を持ったね兄弟がいるであったりとか、うん、なんかいろんな共通点があって、以前ねお話しさせてもらった時にありましたけれども、はい、はい、そんな、共通点の多い高木さんの今日は夢をこれから深掘りしていきたいなと思うんですけれども、
はい、はい、お願いします。
では早速なんですが、
はい、
幼少期の頃、
幼少期、
はい、幼少期の、そうですね、今子供さんがね2歳って言われてたので、多分2歳の記憶ってほぼほぼないと思うんですけれども、
うん、
まあ保育園幼稚園とか行った時の年中、うん、今でいう年中年長時ぐらいの頃、
うん、
なんかこうこんなことに夢中になってたなとか、これ好きだったなとかありましたか？
何が好きだったかな？塗り絵？
塗り絵
とかやってた記憶があります。よく覚えてるのは塗り絵。
塗り絵
でちょっとはみ出ると嫌なタイ
プ、うんうん、あー、もうきちんと枠に塗りたい
でしたね。塗り絵好きだったと思います。
ちょっとこう芸術センスが芽生えていたような。
芽生えてたの
かその幼少期のことがこう塗り絵とかだったら、なんかこうお姫様とか、なんかそういうプリンセス系とか、あと乗り物とかお花とか果物とかいろいろまああると思うんですけど、
うん、
どういったのがなんかこう塗ってたとか記憶にありますか？好きで塗ってたよっていうのが。
すごく覚えてるのは保育園に行ってて、うん、雨の日に塗り絵、
うん、
なんか迷路の絵本みたいなのを渡されて、はいはい、それを塗った記憶しかないです、うん、塗り絵だからその記憶しかないから、うん、きっと塗り絵好きだったんだろうなって思ってる感じ、
うん、なるほど。なんか、
ね、何塗ってたの、うん、
なんか多分いろいろ塗ってたと思うんですけど、
うんうん、
なんかあれですかね、その雨が降ってて迷路の塗り絵だったっていうのは、うんうん、なんか環境的に印象に残りやすかったんですかね、うん、
残りやすかった。そして失敗をしてすごくへこんでる感情が今でも思い出せる
今でもすごい、もう きちっとする、
きちっとしたかったです
今実際どうなんですか、きちっとやっぱやっちゃうんですか。
今もきちっと やっちゃいますけど、だいぶ手放してきたから、
うん、
まあいいかって思えるようになってきました。
ああ、いいですね、うん、自分も結構きちっとなんていうんですかね、やりたいタイプなんですよ、うん、それこそ新車を買った時に、20代の頃車の新車買った時に、うん、もうめっちゃ綺麗に手洗い洗車してたんですよ。めちゃくちゃこだわって洗ったんですけど、
うん、
結構毎週毎週洗うの大変とか、うん、洗ったら大体雨降るとか、
うんうんうん、
それでたまたまその車に飛び石でついた傷を見つけたんですよ、
うん、
ちょっとした傷やったんですけど、
うん、
もうそれ見た瞬間にもういいわって思ってもう普通に洗車機に突っ込むようになりましたね
なんかわかる気がします、
うん、なんかそんな時はことが自分にはあったんですけれども、うん、ちょっとこう運転にちょっとずれちゃって戻してじゃあ今度は、小学校ってなると6年間まあ通いますよね。1年生から6年生までの6年間の間に結構ね、うん、成長がぐっとありますけれども、うん、まあ、なんとなくこう記憶を遡っていって、まあ、1、2年生、3、4年生、5、6年生学年がちゃんと大きくなると、なんか習い事であったりとか友達関係であったりとか、うん、あとはなんか学校でね、幼稚園保育園の頃よりもやっぱ学習っていうか学ぶことが増えてくるので、
うんうん、
いろんな情報が入ってくるじゃないですか、
うんうん、
あとはなんかこうテレビを見たりとか、
うん、
なんかその中であこれいいなとか、あこういうことやりたいな、なりたいなとか、なんかその辺どうですか、うん、夢
いいなとか、
夢とかなんかこうなりたかった私実はみたいな、あそうだみたいなとか、
こうなりたかった、
うん、
なんだろう、
何かこう例えば自分で言うならば、ちょうど J リーグが開幕した年で、年小学校3年生かな4年生ぐらいかな、うんうんうん、J リーグが開幕して、
うんうん、
ここから自分は、関西大阪にしかチームがなかったので、その当時、うんうん、なんかガンバ大阪のゴールキーパーになるんだっていう夢を持って、
うんうんうん、
サッカーにちょっと熱入れて、
うんうんうん、
ちょっと燃えてた時期があったんですよ。ちょっとだけ、
うんうんうん、
ちょっとだけね、
うんうんうん、
燃えてた時期があったりとか、
うんうん、
あとは空手とかやってて、その当時ジャンプかなマガジンかななんか読んでたアニメの中でその空手を描いてたものがあって、
うんうん、
それを見てあこんな風になりて強くなりてみたいなとか、
うん、
それこそ、まあ、男の子だったら大体なんかこうヒーローになったとか、
うん
うん、今まで聞いてきた中でやったら女性の方だったらあれですセーラームーン
あーセーラームーン、
うん、とかなんかそういう風なものがあったりとか、
うん、
あったんですけど、どうですか高木さんは。
保育園の時はセーラームーンの髪が黒い子、うん、名前忘れちゃったけどレイちゃん、レイちゃんだったっけ、なんかそんな感じの
赤のやつでしたっけ。
赤のやつです。その人になりたかった、はい、よくある
はい、はい、
小学校は、うん、1、2年生はお花屋さん、
うん、ああお花屋さんいいですね。
で書いてた記憶があります。それが残ってる、うん、2年生お花屋さん、うん、3、4年生は、
うん、
覚えてない
覚えてない
覚えてないな、
は
い、
ちなみにどんな感じの子でした小学生のその頃って。3、4年生の頃って、
3、4年生の頃は友達関係に悩み始める時です、
うん、
もう早くも
早くもちょっともう思春期じゃないけども
悩み始めちゃって、
うん、
うん、そう、なんか一人でいる子が気になるタイプ、
うんうんうん、ほっとけない感じ、
ほっとけない、一緒に遊ぼうって言って、
うん、
自分が遊んでる友達と一緒に遊んでて、
はいはい、
で、まあ、楽しくね、
うん、
遊んでたんだけど、なんかその場に居づらくなっちゃって、
うん、
自分が一人抜けるみたいな、
へえ、
なんかそんな感じのスタートでした。
お
で人間関係に悩む、それが5、6年生もあって、もう3人がダメになった、
なんか、
なので、ね、悩み始めたから覚えてないかもしれない。
ああ、もう夢とか、なんかこう、自分のやりたいっていうよりも、うん、もうリアルなその人間関係の、
うんうんうん、
悩みというか、不安というか、心配事というか、
うんうん。そう。学校行きたくなかったですもん。
そうなんですか。
うん、
でその行きたくないなっていう中でも学校は行かれてたんですか、ちゃんと。
真面目だったんです。自分で言うけど真面目な子だったんです、
うん。いやーでもすごいですね、その今の子たちだったら結構ね、もう嫌ってなったりとかすると、うん、まあ環境がね、自分たちが子どもの頃と今とでは、うん、教育現場とか、まあ、親のねそういう環境も違うので。うん、なんか無理に行かせなかったりですけど、
うん、
自分らは子供の頃とかね、行きなさい一言でね、
うん、
反強制的に嫌でも行ってたっていうか、
そう、もうよくお腹壊してました。
うーん、
今思うとストレスだったんだなと思って
る。うわ、なんか今の高木さんの姿から全然それは想像できない子供時代かなって思っちゃうんですけども、
あ、そんな子だったんです。
じゃあもうちょっとこう小学校1年生の頃は、まあ、お花屋さんとかに、ね、うんうん、なりたいけど 3,4 年生ぐらいからだんだん人間関係に悩まされる小学生の、まあ、ちょっとこう暗黒時代というか、
うんうん、スタートですね。
スタートが始まりじゃあ中学校入るともうそれこそ本格的な思春期がね、うんうん、こう入ってくるじゃないですか。その時は実際こう夢とか持ってとか、あとはまあやりたいこと、まあ、部活とかね始まるので、うんうんうん、なんかこうスポーツに打ち込むであるとか、うん、その辺はいかがでしたか。
中学校の時の夢は看護師、
うん、看護師
になりたくって、うん、でも高校から看護科がある専門の高校を受験しようと思って、う
んうん、はい、
なんか普通の高校行って学校行くよりも早くなれた方がいいなっていう考えで受けたんだけど、
うんうんうん、
ダメでした。ダメで結局普通の高校に行って、
うんうんうん、
でもそこもちょっとストレスで真面目にね、真面目に通ってたんでしょ高校ね、うん、一番に学校に行って、
うんうん、一番
前の一番真ん中の席で毎日授業を受けて、
うんうんうん、
出たんだけど急に行けなくなって、1年の12月で辞めるっていう、
うん、それはあのやっぱ人間関係というか、
うん、そう
そうなんですか。人間関係、
人間関係、
やっぱ人間なんなんですかね、やっぱ女子ならではのあれなんですかね、やっぱ。
女子ならではかも。なんか廊下歩くだけで指さされて、言われるみたい。
うわ、怖い。
感じで、私何もしてないし、
うん、
そう、何静かに、平和に卒業したかったから、いるかいないかの存在だったんですよ。
はいはいはい。
それがダメだったのかっていうところで、うん、多分私のね、今思うと自分の思考がね、うん、いけなかったんだと、
うんうん、
では気づくけど、
うん、
その頃はもう気づかずに、うん、それがストレスだとも気づかずに、
うんうんうん、
急にいけなくなるというか無理やり言ってて、
うんうん
そんな感じでした、母に辞めてもいいよってお姉ちゃん伝えで聞いて、
うんうん、
辞めようってなって辞めます。
でもさて、いやもうね、辞めてもいいよって言ってくれるお母さん優しいですよね。
うん、もう私が6時ぐらいからもう寝てて、うん、毎日
もう
様子がおかしいって、うん、気づいたみたいで、7個上に姉がいるんですけど、
うん、
お母さんが姉に相談して、
うん、
姉から私に、なんかこう最近どうよって、
うんうん、
話でそうなった。
ああ、なるほど。でもちゃんと見てくれてましたね、お母さん。
うん、
直接 そこもお母さんの優しさに直接行くときっと娘はなんかね、うん、辛いかもしれない、
うん、
からあえてお姉ちゃん日本にワンクッションお姉ちゃん入れて、うんうん、すごい親子愛感じますね。
それをね本当感じます、うん、
そしたら、まあ高校看護師になるために向かって夢を持って進んでたけれども、うん、まあちょっといろいろそういう人間関係であったりとかで、うん、まあ1年で辞める12月で辞めちゃいました、うん、その後はどういう感じで。
その人はもうゆっくりしなっていう感じで言われてたからゆっくり過ごして、
うんうんうん、
でも勉強は嫌いじゃなかったから、うん、自分でここの教科書使って勉強してて、
うんうん、
でどうしようかなってなった時に当時大検大学入学資格検定っていうのがあるって、うんうん、姉から教えてもらって、
うん、
でその学校に入って翌年に、うん私頑張ったんです。3年間の勉強を8ヶ月7ヶ月で全部泣きながら勉強して
すご
い大検取って、うん、大学の受験資格を得ました、
うんうん、うわすごいそれはすごい
頑張ったあの時ほど頑張ったのは今までにないです
ないぐらいがもうそこで、うん燃えて燃えて頑張って泣きながらも勉強をして、ね、で 大学はじゃあどういった感じの大学に。
大学は高校辞めたのをきっかけに、
うん、
私みたいな悩んでる人の話を聞くだけで楽になってたから、
うん、
そういう仕事に就きたいと思って、うんうん、カウンセラー心理、はい、臨床心理士、
はいはい、
をの資格を受験資格が取れる大学大学院のところを探して、
うんうん、
行けました、
うん、自分のその辛い思い経験から、うん、私と同じような人をこれ以上みたいな、
うん、
そのために私ができることでっていうところからこう進路を見つけて、
うんうんうん、
そこからこう大学に行って学ばれて、うん、そして、まあ社会に出ていった、
うん
っていうような感じですかね。
はい。
で、ここ、大学、資格を取られて、で、そこからはもうほんまに臨床、臨士として、あれですか、ずっと現場で、こう、いろんな方のお話聞いたり、
うん、
カウンセリングっていうか、そういうサポートをずっとされてきてる感じですかね。
これもまたね、あったんです。うん、
またあったんですか？何があったんですか？
なんです大学4年大学行って、
はい、
大学院行くのも奨学金で行ってたから、はい、
うんうん、
今で行くか就職するかって悩んでて、うんうん、院に行くのはスクールカウンセラーが臨床心理士じゃないと取れない、うん、できないっていうので大学院も目指してたんだけど、うん、その時ちょっと悩んでてスクールカウンセラーで本当に行くのかどうするのかって、
うん、
だけど決めきれずに、うん、でも勉強はしたいからと思って、うん、働きながら、
お働きながら
大学院に行って、
うん、
卒業したのにもかかわらず、
うん、未だ
臨床心理士の試験が、
うん、
受けれてます
なんかすっごいカミングアウトですけど大丈夫ですかマジですか。
何受けたでしょ、
うん、うんうん受けた
2回受けた
2回受けた1回目
ダメで、うん、2回目よし頑張ろうって思ったんだけど、うん、その当時の、
うん、
いやもう言い訳になるから言わない時間の使い方が下手で、
うん、
うまく取れなくてダメで、
うんうん、
よくよく考えたら今の私でも、
うん、
働かせていただける場所はあるし、
うん、
絶対資格がないとダメっていう病院勤務とか、
うんうん、
あのスクールカウンセラーとかじゃないし、
うんうん、
っていうので受けるのはまたにしようと思って今に至ります、
うんうん
うん、でも心理師としてずっと働いては来てました、
うんうんうん、あ、まあでもねその日本 ていう国自体がこう資格制度が、ね、世界でもトップクラス数があったりとか、そこを重視される国ですけれども、まあ実際にね、資格が絶対必要な場面も、場面的にお仕事もありますけど、そういう医療のね、ほんまにこう体を触れるとかってなるとね、国家資格でちゃんとこう経験積んでっていう部分とか、いる部分もあるんですけれども、まあ別にね、国家資格じゃなくても、なくてもいいんじゃないかなっていうお仕事とかもね、実際あったりもしますよね。なるほど。なんかすっごいなんかこう、ズームでね、以前にこういろいろお話しした時には聞いてなかったことを、このラジオの収録でもろカミングアウトしていただいて、いや大丈夫かなとか内心心なりながらなんですが、ね、今お手元に、夢色紙が、
はい、
はい、あると思いますけれども、その夢色紙に、では、まあ、これからですね、今もう子育てをしながらもそのママの、ね、ためにこうサポートをしたりとかされてたりとか、いろいろね、その中でこれからの私の夢思いっていうのをまず色紙にちょっと書いていただこうかなと思うので、ぜひ今書いてください。
はい、
はい、お願いします。
このまま書いて、
はい、このまま、
はい、
ささっと
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 、はい、緊張する
ね、このラジオだとこう書いてるところがね、聞いている方には見れないんですけれども、リアルの夢語りの時はもうこの書くところからカメラを回して実際撮ってるので、さあ、なんという言葉が、夢思いが出る。
手が震える。
楽しみです。しかも色紙がね、こう1枚しかないのでね、お手元に。失敗がね、
失敗がね。とっても震えてますよ。そしてなんか字がかすれてきた。
どんな夢になる、夢が、思いが、文字として。この、待ってる時間もね、楽しみなんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、夢語り案内人としてその方の夢思いをこう色紙の中にギュッとこう詰めていただくので、どんな風に描かれるのかなっていうのを毎回こう楽しみにしてたりとか。
へえ、そうだよ、はい、かすれてきたか。私の震えがあれなのか。
落ち着いて深呼吸しながら書いてください。
手が震える。
このラジオをお聞きの皆さんもぜひね、ラジオでは見れないこの書いているところっていうのを他の、インスタとか TikTok なんかで上げているショートバージョンで、リアルで出ていただいている方のは書いているところも映ってますので、ぜひ興味のある方はね、大人の夢語り案内人で、インスタグラム、TikTok で検索していただいたら出てきますので、ぜひぜひ見てください。だんだんと色紙が書き上がってきましたかね。
はい、
ちょっと、
うん、自分の名前も書くんですよね。
あ、名前もぜひ書いていただいて、はい、まあ書いていただいてというか、まあどちらでもいいですよって皆さんに言ってるんですけど。
あ、はい、
でもまあせっかくなので書いてください。その方がいいと思います。はい、
できました。
できました。さあ、では、はい、どんな感じに書いたのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
日本中
ちょっと待ってください。これを、はい、どうやったの。いや、すごい、
はい、日本中に自分を笑顔にできるママを、日本を笑顔大国にする。おー、
はい、
いいですね。思考チェンジカウンセラー高木美和、いや素敵ね、はい、では この、日本中をね、笑顔に、自分の笑顔で、こう、できるママを増やすという、高木さんの、ではここから夢語りスピーチの方をしていただこうかなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
はい。
はい。それでは、ここから夢語りスピーチ、よろしくお願いします。
お願いします。私の夢は、日本中に笑顔のママ、笑顔にできるママを増やすことです。実は今日娘が朝熱発をして、嘔吐もして、急患心帯行ってきました。今までの私だったら、娘が心配なのでとか、もし急変したらいけんからって、今日の収録を延期にしてたと思うんです。でも、娘の熱も下がって、食欲もあって、祝日でパパもお休みで、娘が見ててもらえるって、そう思いました。娘の時間を大切にしながら、自分の好きなことをしている背中を娘に見せたい。そうすることで自分の気持ちを後回しにするんじゃなくって、できる方法、どうやったらできるかなっていうふうに考えるようになれるかなって思っております。子供にも楽しい人生を過ごしてほしいので、まずは自分であるママから自分と向き合って楽しい選択をして、その背中を見せていこうと思いました。なので、育児中だからとか、やりたいことを後回しにするんじゃなくって、ママでもやりたいことをやる、食べたいものを食べる、そしてどうやったらできるかなっていうふうに考えれるものを増やすっていうのが、私の夢です。これが私の生きる道。あなたの夢は何ですか？
はい。素敵な夢スピーチありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとまとまってない感が。皆さんごめんなさい。
いや、大丈夫です。ちゃんとこう、思いが伝わったというか、湧き上がってきてたなって思います。
ありがとうございます。
あ、でも子供さんも朝、というか熱出てたんですね。大丈夫なんですか？
パパがいるから。
パパがいる
から。ここも私ね、ビキニバ思考を外しまくってきた成果が今の私です。
素晴らしい。
やりたいことはやったがいい、ママ。うん、自分のためにも子供のためにもって思います。
そうですね。やっぱし、こう、大人の、なんていうんですかね、この姿っていうのが、本当に子供にとっての生きる教育そのものだと思うんですよね。
うんう
ん、なんかこう、学校教育の中で、うん、なんかそのね、基礎教育っていう学ぶっていう中のものじゃないところっていうのは、絶対親の姿であったりとか、大人の、なんていうんですか、その姿からしか、学ぶことって子供ってできないんですよね。
うんうんうん、
だからなんかそのね、やっぱこう高木さんのようにこうね、ママがね、こう、うん、やりたいことをやるとか笑顔を増やすであるとか、うん、そういうふうにこう伝えられる人であったりとか、うん、なんかそういうふうにサポートできる人とかが、うん、本当にこう身近なところにね、どんどんどんどん増えてきたりとか、うん、ある意味それができるのってパートナーの役割でもあるのかなって思ったりもするんですよ。
うん
うん、やっぱお互いがこうね、そのお互いがちゃんとこう認め合ってるからこそ、お互いの立場を尊重し合うことができるし、
うん、
お互いが認め合い尊重し合いができるからこそ、そうやってね、お互いが助け合う、
うん、
子育ての中でもそうだし、家の中でもそうだし、そうやってこう助け合うことができるからね、笑顔でいれる。っていうことなのかなって自分はなんかこう、スピーチを聞きながら思いました。
うんうんうん、パパがいないと、できてないので、感謝。
感謝です。
パパに感謝。
感謝。なんかちょっとね、いいものをプレゼントしてあげてください。
本当です。もう、抱きしめておきます。
ぎゅっと。一番でもそれがいいかもしれないですよね。
うん、
物で送るよりも、
うん、触れ合い大事ですね。嫌がられるけど
嫌がられるんです、
間に合ってるって言われます。
でも内心嬉しいかもしれないです
よ。そうですよね、うん、そういうことにしときます。
そういうことにしときましょう。ではではちょっともう番組も、終わりかけなんですけれども、
はい、
最後に、このラジオをいろんなリスナーさんがね多分聞いてくださってたりとかすると思うので、
はい、
最後になんかもう今ねスピーチもしていただいたこともあるんですが、あ、もうちょっとここ伝えときたいなとか、なんかそういったことありますでしょうか。
なこと、
はい、メッセージであったりとか何でも構います。
伝えたいことはもう自分が決めたこと、
うん、
こうなるって決めてしまえば、
うん、
考え方も変わるし、
うんうん、
考え方変わると行動も変わるから、
うん、
もう今の現状を変えたければ皆さん何か決めてください、
うん、
そして動けば大丈夫、どうやったらできるかな、
うん、
っていうのを自分に問いかけることで変われるなって、
うん、
今日の出来事でも改めて確認したので、
はい、
決めて自分に問いかけて行ってみてください。
素敵なメッセージありがとうございます。本当にねまさにこう自分で決めて行動を落とすというねことがその未来が変わるっていう、うん、もう本当にそれをね今日この瞬間今日のこの一日、
うん、
それをもう実感されての言葉なのでめちゃくちゃエネルギー高いなと思います。
うん、
うん、ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうしましたらですね、大人の夢語り案内人の、今ラジオに出ていただける方を、随時募集をしているんですけれども、もう本当にあのオンラインで、ね、この収録というので今日もね、うん、今この高木さんは、まあ、自分は滋賀県にいながら、武井さんは、福岡県にいて、ものすごい距離が離れていても、このズームで収録ができるので、ほんまにこう、地域とか関係なしにできますし、なんかこう、思いであったりとか、伝えたいことであったりとか、なんかそういうふうにこう、誰かの背中を押したいっていうような方がおられましたら、ぜひね、大人の夢語り案内人を検索していただいて、インスタグラムでも TikTok でもどちらでもいいのでフォローしていただいて、そこから DM を、送っていただきましたらご連絡させていただいて、この収録日の方を決めていきたいなと思いますので、ぜひぜひ興味のある方は皆さんご連絡お待ちしております。はい、では本日は、福岡県からお越しいただきました高木さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではリスナーの皆さん、また次回もお楽しみに。